おはようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ。3、はい。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、とこしえの御手に。頼れ、さらば恐れあらじ。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからのディボーションを通し、どうぞあなたの御教えのうちにある、くすしきことに心を留めさせ、今日も人ともに歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。本日のデボーション箇所は、創世記41章、1節から13節です。それでは、お読みいたします。それから2年の後、パロは夢を見た。すると、彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルから、つやつやした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草を這んでいた。するとまた、その後を追って、他の醜い、痩せ細った7頭の雌牛が、ナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い、痩せ細った雌牛が、つやつやした、よく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時、パロは目が覚めた。それから、彼はまた、眠って、再び夢を見た。すると、見ると、肥えた良い七つの穂が一つの茎に出てきた。すると、すぐその後から東風に焼けたしなびた七つの穂が出てきた。そしてしなびた穂が肥えて豊かな七つの穂を飲み込んでしまった。その時、パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできるものはなかった。その時、検釈官長がパロに告げて言った。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがシモベラを怒って、私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時、私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢は各々意味のある夢でした。そこには、私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。アーメン。今日の本文の内容のまとめをお読みいたします。検釈官長がヨセフの夢の解き明かしの通り、牢獄から検釈の仕事に戻ってから2年が経ち、2年後にパロは夢を見ました。心の騒いだパロは、知恵ある者たちを呼び寄せ、自分の見た夢を話しますが、それを解き明かせる者は誰一人いませんでした。そんな中、検釈官長は、ヨセフのことを思い出し、彼のことをパロに話します。はい、それでは、神様からの語りかけを期待して、もう一度御言葉に目を通し、最初に示されたことを書き留めていきましょう。はい。それでは、準備のできた方から、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は8節のところで、パロが夢を見て、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵ある者たちを 呼び集めるんですけれども、誰もその夢を解き明かすことはできなかったというところ、そのようにして、このヨセフが用いられる、ヨセフが建てられる備えがなされているというところに目が止まりました。そして本当にちょうど良い時に誰も解き明かすことができないという、その時に、この旧説で検釈官長がそのヨセフの話をしたというその流れですね。本当に神様の導きを感じました。以上です。
はい、私も同じ8節のところで、誰もこの夢を解き明かすことはできない、そういう状況の中でヨセフが光り輝く、そしてヨセフが世に登場するという、暗闇の中でこそ光は輝くということをヨハネの福音書の一章の5節にありますけれど、闇は光に打ち勝たなかったというように、ヨセフが登場する時はこういう時だなということを教えられたことと、12節に侍従長のしもべという書き方、侍従長のしもべでヘブル人の若者というふうに書いてあるんですけれど、この監獄に濡れ衣を着せられて犯罪者のような状況であったヨセフが侍従長のしもべと表現されるぐらい、監獄の中の責任一切を任されていたということをもう一度ここで確認することができました。以上です。
はい、ありがとうございます。私も皆さんと同じ8節から同じようにことが教えられました。本当にこの神様の見せた夢、神様の奥義や、その神様の見せた夢の解き明かしは、やはり神の霊に満ちた神様とのパイプができている、御声を聞けるものにしかできないということを、改めて教えていただきました。それではさらに御言葉を聖霊様に照らしていただいて、三位一体の神様について、また教訓について観察黙想し書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方から、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、一節のところで教訓として、2人検察官長と調理官長の夢を解き明かしてから2年が経つんですけれども、その間何事もなく、まあ何かあったんでしょうけれども、食い立てて精神かかれるようなことは何もなく、ヨセフは過ごしていたんですけれども、ファローが夢を見てから突然この、物事が状況が変わり始めるんですが、まあ、そのことを通して本当に神この、その時になると本当に主は速やかにことを行われるお方であるということを思わされました。そして本当にいつでもその自分が用いられるための備えをしていなければならないということを思わされました。あと8節のところで御父ですけれども、私たちをどんなこの世の宗教家や知恵者たちよりも偉大なものとして用いてくださる方であるということを教えられました。このエジプト中のすべての呪法師や、またすべての知恵のある者たちを集められたんですけれども、ファロを集めました。どの人もファロの夢を解き明かすことはできなかったということで、本当にそれは彼らに対して神様が霊的な目を、知恵を閉ざされたんだなということも思わされました。そして本当に神様がこの望まれるものにだけ、ヨセフだけにその解き明かしをさせられたということ、本当に神様が全て備えてそのように引き上げてくださる宮沢を見ることができました。以上です。
はい、私は1節から7節まで落として、御父はどういうお方であるかというと、ご自身の夢であるということを悟らせるために、一度ならず同様の夢を二度、または悟れるようにそれ以上見せてくださるお方である、それで神様からの夢であるということを確証させて くださる、そういうお方だということを教えられました。そして八節のところで先ほど申し上げたことと重なりますけれど、人々から全く忘れられ、捨てられた状態であったものを時満ちて用いられるお方です。その時期は人間的な知恵が尽き、望みが全くない、世に望みが全くないと見える、そういう時に用いられるということです。はい、以上です。
はい。私は、8節、また9節から13節を通して、天の父なる神様について教えていただいています。天の神様は、ご自身の民を忘れ去ることはなく、心にいつも覚えて、ご自身の時にそのものを計画のままに導かれるということを改めて教えていただきました。ヨセフもこの検職官に、この依頼をしたんですが、2年間忘れ去られていましたけれども、このパロの夢を通して検職官に思い起こさせ、そしてパロの前に出てくることができるようになっていくんですけれども、このように神様は決してこのご自身の民を忘れ去ることなく、ご自身のご計画のままにこう導いてくださるということを教えていただいています。私たちもそんな主に全く信頼を置いて仕えていくべきだと教えていただいています。はい、それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いの方、できる方からお願いいたします。
はい、私は8節を通して、エジプト中の、要するに世界中の、呪法師や、知恵ある者、本当に知恵、知識のある者たちが集められても、夢を解き明かせなかったが、ヨセフによって解き明かされたということで、で、私はこの世の知恵者とか、知識のある人とか、そういう人に対してちょっと劣等感があるんじゃないかなというふうに思わされました。はい、自分はつくづく凡人だなというふうに思わされるんですけれども、本当にだからといって、本当にこの劣等感を感じる必要はないということを思わされました。本当に用いられる人というのは、神様が選んで用いようと願う人が用いられるし、またその人に知恵が授けられるのであって、知恵がある人だからといって用いられるのではない。その順番が逆であるということをも思わされました。なので、はい、将来のことについて、いろいろビジョンもありますけれども、それに対して、自分には、難しいんじゃないかとか、そういうことを考えるんじゃなくて、主がさせようとするならば可能であるということに立って、はい、一歩一歩進んでいくということをしていきたいと思います。以上です。
はい、8節と12節、13節のところですけれど、最近、ここ数年ですけれど、神道というものが日本の土台だと、そういうことを強く主張する方々が非常に多く今なってきていますけれど、私がまだ十分反論が十分ではないなと思わされています。そういったことに対しても、またキリスト教のいろんな疑問点に対して聞かれたときに対応十分できているかどうか、足りないところがあるな、そういうことをこの将来に向けて備えていこうというふうに思わされました。以上です。
私は、このデボーションを通して、恵みをいただいたんですけれども、こちらの状況として、ある姉妹が、なかなか、このご主人が救われてこないということで、また、姉妹が礼拝を捧げるときにも、いろいろ迫害を受けるときもあり、状況が一向に変わらないということもあったんですけれども、しかし、今日の御言葉を通して、神様は決して、そんなご自身の民、この姉妹をも 忘れておられない。本当にこのヨセフが時にかなって出てきたように、このご主人も導かれる、この家族が祝福される時が備えておられるということを教えていただきました。本当に私もこの主を信頼して、また姉妹を励まし、またご主人にもアプローチしていく必要があるなと今日は教えられています。以上です。最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、主天のお父様、今日もそれぞれに御言葉を語ってくださり感謝いたします。信仰を持って応答していきます。今日もあなたご自身の御力を表してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。